聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、林田さん、聞かせられないって言っていたらこんなメッセージを頂戴しました。
はい。
ラジオネーム、ヤーボーさん。
はい。
長崎で響きの特集ラジオがあるなんて羨ましい。熱く語って新たに興味持ってもらえると嬉しいですね。と、短いメールが寄せられました。ヤーボーさんはどちらにお住まいの方なんでしょうか。全然関係ないんですけれども、あの漢字の語変換がヤーボーさんかなり激しくってですね、興味の興が胸の字になっていて、 あとひらがななんですよ。
胸筋を開くの胸ですね。
一瞬胸もみと空目してしまいましてですね、私は、と思ってしまいましたが、
嫌いじゃないですけど僕も
嫌いじゃない話題でしたよ。
ごめんなさいね。
参りましたね、これがまた。というわけで、今日は仮面ライダー響きを唐突に熱く語ってみたい、しかしまだまだ入門編ということで、
はい、
攻めていきたいと思いますので、よろしくどうぞ。この番組は
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
キカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。突然ですが、
はい、
じゃあさ、
何ですか。
平成23年度 JNN JRN 系列九州沖縄地区アノンシスト賞という、まあ、コンクールのようなものがございまして、
ちなみに22年度ですね、作品的にはね。
あ、作品的には、
あ、23年度か、
23年度か、
はい、あ、ごめんなさい、はい、
今年度は24年度で
ございます、ね、そういうことです。ごめんなさい、失礼しました。
大丈夫ですか、
はい、
先輩。
大丈夫です、はい。
その、
はい、
アノンシスト賞におきまして、
ええ、
九州沖縄地区で、
はい、
この聞かせられないラジオが、
うん、
ラジオフリートーク部門で最優秀賞に選ばれました。自分たちで拍手しております。ありがとうございます。
自画自賛でございますか。
い、違います、自画自賛ではありません。
何ですか、
はい、報告をしているまでです。
拍手してるじゃないの、はい、報告に拍手いらないんですよ。
そして、
はい、
テレビフリートーク部門で、
はい、
これは先頃、
ええ、
聞かせられないラジオのユーストリームでもご紹介しました林田アナウンサーのはやぶさ機関カプセルの紙芝居を含めたリポートが、
はい、ええ、
なんとテレビフリートーク部門最優秀賞。
ありがとうございます。
ということでございましてですね、
はい、
です、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
これはあの私ども JNN JRN 系列の、まあ、お互いアナウンサー同士がですね、
そうです、
これを審査してくださいということで、まあ、実践多選もたまにもありますが、それ出してお互いに審査し合っていいものをちゃんと評価しましょうという、そういうコンクールなんですよね、
はい。でそうなんです。で、まあ、いくつかの部門がありまして、まあ、恐れながら賞をいただいたということで、この後あの全国審査がありまして、全国審査はまた別ということでございますので、うん、はい、まあ結果が良かったらお伝えしますし、まあ
触れなかったら、まあ、ね、さしてください。
皆さん大人ですから
分かってるでしょ、その
大人なんでしょ、
どうなってるのとか聞かないようにね、
とりあえずあの 九州部門九州地区ということでね、
そうそう、その後いい結果出たらちゃんと報告しますからね、
とりあえずあの喜ばせていただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
でそれをまるで祝うかのようにですね、
はい、
福岡のキカラジファンさんから、
はい、
またコカ・コーラが今度はたくさん送られてきましてですね、
ありがとうございます。
で、まあ、美味しくいただくのはもちろんなんですが、
はい、
まずですね、福岡のキカラジファンさん、
はい、
手紙がちょっと長いので5分の1ぐらいの量に減らしていただけると、
はい、
ありがたいです。
あ、そうですか、
はいはい、ものすごく細かくですね、データを含めたメッセージを熱く語っていただいて頂戴いたしました。
ありがとうございます。
まあ、要点だけですねご紹介させていただきますと、はい、こんななんかこうダジャレ商品がありますね的な感じで、送られてきたわけです、
はい、
福岡のキカラジファンさんから、面白いでしょみたいな感じ で番組内でも紹介して美味しく飲ませていただきましたが、ところがよく調べてみると、うん、このコガコーラ実は結構な歴史があるものだということが分かったということで、改めてですね、
はい、
お手紙と現物が送られてきたわけですね、
ええ、
で、まあ、もちろんあのコーラのパロディだろうと私たちも考えました。コガコーラ、福岡でのみ売られているものなのでございますけれども、調べてみますと公式ブログがございました、
はい、
その公式ブログによりますとですね、
ええ、
まあ、要するに古賀さんが経営していた古賀飲料が作ったコーラだから古賀コーラであると、
うん、
古賀コーラであると、
うん、
ところがですね、その歴史は古くざっと半世紀遡るという、
半世紀ですか、
はい、半世紀以上遡るんですね、
うん、
で、古賀飲料という会社自体が廃業して古賀コーラもなくなってしまっていたんですが、
うん、
まあ、他局なんですけれども、探偵ナイトスクープというですね、
はい、
とても面白い番組で、
朝日系の番組が、
はい、2005年に取り上げられて再び話題になりまして、
はい、
地元の商工会の皆さんたちの手で、宮益商工会の皆さんの手によって復活したというのがですね、本当のところだったと。
前回もだからそこ疑問だったんですよね、コガコーラだけど、うんうん、そういう商工会団体が出してるんで不思議だねって話したんですよね。
で、まあ、そのあたりですね、私、ええ、短くご説明しましたが、うん、コガコーラ復活物語という公式ブログがありまして、そこをご覧ください、
はい、
ただかなりカオスなページになっておりまして、
入り組んでいる、はい、混沌としている、
混沌として見ていただければ分かると思います、はい、なかなか全貌を全容をつかむの私も大変だったんですけれども、でこのコガコーラですね、多分生産体制の限界というか、まあ、いろいろ事情があると思うんですが、数に限りがありまして、
ええ、
要するにものすごく人気があるのに需要と供給のバランスが、ちょっとこうの追いつかなくてですね、地元の特産品販売所に並ぶとすぐに売り切れてしまうぐらいの人気があるんだそうです。
そして入手困難であると、
はい、でブログを見ていくと、
ええ、
ごめんなさい、お一人様ご本に販売限らせていただきますとか、
そうい
うことも書いてあったりするような人気のあるものをですね、
ええ、
わざわざお送りいただいて、
送っていただいたと、
はい、
ありがたいですな、
ではですね、
はい、
再び乾杯をさせていただきたいと思います、今回はコガコーラと姉妹品の桜ジミー、はい、
桜ジミー
サイダーだそうですが送られてきました。では開けます。はい、
桜ってすごい派手ですけど名前は桜ジミー、
ジミーです、
ジミー、
開けます。
あーカーンって今落ちた感じが王冠が落ちた感じジミーでしたね私ジミーをいただけますか。
ごめんなさい、ちょっとひと雫垂れてしまいました
が、矢部川飲料光泉サイダーとしてございますよ、
はい、
ラベルは桜色ですね、200ml ですね、宮益市商工会が販売されております。
はい、リポートありがとうございます、
はい、
ではコガコーラ開けます。この音が良かったです ね
炭酸が発泡する音ですね。
乾杯。
アノンシストおめでとう。
おめでとう、
自分たち
僕らおめでとう
おめでとう俺らうん、うん、こりゃいいや、これ美味しいよ。
この炭酸いいですね。
これはね、地味桜地味はですね、うん、懐かしいお味がします。ラムネを飲んだ記憶ありますか。
あ、はいはいはい、
甘い感じの炭酸飲料ですね。
やっぱりその懐かしい味もちょっと再現してるんでしょうね。
懐かしくって優しい味ですね、うん、
はい、
あんまり飲みすぎるといけないものが出てしまいそうなので炭酸飲料
ですから。ちょっとですね、我々アナウンサーにとっては命取りの期待が、うんうん、
そういう芸の方もいらっしゃいましたな、早飲みでね。
本当、はあ、ね、世の中にはいろんな技をお持ちの方がいらっしゃるもん。
技ですね、やっぱりね。
技ですね。福岡のキカラジファンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではちょっと長くなってしまいましたが、本題へと入りましょう。
はい、
今週のテーマは？
今週のテーマは仮面ライダー響き入門編。
どんどこどん。どこどこどん。仮面ライダー響きは2005年平成17年1月30日から1年間テレビ朝日系列で毎週日曜朝8時から放送されました。平成仮面ライダーシリーズ6番目の作品ということになります。
はい、
はい、 当時ご覧になっていましたか、林田さん。
いません。
いませんよね。
今回あの初めて DVD で少しだけ拝見しました。
何話まで見ましたか。
2話の途中。
2話の途中。
はい、
はい。6番目の作品ですが、ちなみに平成仮面ライダーシリーズで言いますと、うん、第1作が仮面ライダークウガ、
はい、
アギト、
はい、
リュウキ、ファイズ、ブレードときて響きであります。
これファイズって読むんですか。
はい、語が3つでファイズですね。はい、昭和のライダーファンからすると、平成ライダーシリーズというのはびっくりデザインのオンパレードなわけですが、
うん、
しかし響きのデザインはその中でも極まってるというか、
うんうん、
突き抜けたっていうか、
うん、
行っちゃったっていうか、
うん、
通り過ぎた後戻ってきちゃったっていう。
ああ、なるほど。
まあ、なんというかですね、何しろ仮面ライダーっていうか鬼ですから。
鬼なんだね。仮面ライダーじゃないんだね、はい、鬼なんだね。
鬼です。
はあ、はあ、
鬼なんです、
ええ、
変身って言いませんから。
言わなかったね。
はい、
言わなかった。
言わないのです。
ええ、
で、仮面ライダー響きの世界というのは、
うん、
私はもう本当に平成ライダーシリーズの中ではアギトと並ぶかその上を行くぐらいこの響きという作品は好きなんですけれども、
ええ、
とってもおすすめなので、
うん、
ぜひキカラジメイトの皆様にも見ていただきたいという意味での入門編でございます。う
ん、はい、
大まかなストーリーを申し上げますと、人里離れた山とか湖とかで正体不明の美男子と美少女が妖怪を育てます。
はい、
人を襲うようになります。
うん、
それを鬼の姿に変身した青年が口から火を吹いたり太鼓を叩きまくって倒します。
はい、はい、僕もこの火を吹くシーンを見て結構仰天しました。仮面ライダーが口から火を吹いているっていうのは衝撃でしたよ。
私も第1話を見て、
はい、
お茶の間で腰を抜かしました。
びっくりしますよね。
あらあら、やっちゃったよみたいな。
火吹いたよおいみたいなね。すごいですね。
吹きますからね。
あ、うん、そして僕見てて衝撃的だったのが、車を運転できなかったのです。
そうです、
あれもびっくりですよ。ライダーですよ。
はい、
ライダーはバイクに乗るからライダーなのですよ。モーター系のやっぱり乗り物は乗りこなしてほしいなという気持ちが少し少なからずありましたよ。
ところが、
ええ、
2話の途中までしか見ていない林田さん、
はい、
その後さらに衝撃の事実が。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
主人公の響さんは、
はいはい、
バイクの免許持ってないってことが後で分かります。
やっぱり鬼だ、ライダーじゃないんだ。
後で撮るんですけど。
後付け面白いね。
持ってない。
そうですか。
で、なんちゅうかね、何なんでしょうね。
ライダーじゃないですね、少なくとも、ね。
ライダーじゃないですよね。
はい。
で、まあ、いろんな意味で型破りだったんですが、はい。まあ、第1話のね、オープニングの前に、
はい、
石森章太郎先生に捧ぐというね、
はい、
一行が現れました ね、で、非常にですね、この仮面ライダー響きというのは、
うん、
力のこもった、なんというかな、もう、これまでと違う仮面ライダーを作りたい。で、そういう意味で、実は原点回帰というのは、初代仮面ライダーというのは、これまでなかった作品ですよね、
うん、
世の中に、
はい。
存在しなかった。
ええ、
仮面ライダーが、本郷猛が、スタートですから、変身ヒーローものの、
うんうんうんうん、
同じぐらいのインパクトのあるものを作りたい、原点回帰ね、そういう意味で非常に突き抜けた設定とストーリーを考えて、
うん、
でも当時のね、記者会見の中では仮面ライダー響きは平成の仮面ライダーアマゾンですという言葉もあったんですよね。なるほどね、確かに平成仮面ライダーシリーズのデザインを割と否定的な目で見る方もいらっしゃるんですが、
うん、
じゃあ仮面ライダーアマゾンはどうだったんだっていうと、うん、あれかなり異質なデザインですよ ね、一連のライダーたちの中ではね、
設定も含めてね、
う
ん、
そう、
ええ、
そうですね、設定も含めてね、
うん
うん、で仮面ライダー響きもですね、非常に型破りなところはあったんですけれども、でも初代ライダー、まあ、昭和のライダーシリーズをリスペクトした上で、もちろん昭和のライダーシリーズを見て育った人々がスタッフとして作った まあ、あのいろんなところで凝ってる作品だったんですね。
ねえ、うん、あの僕時間がなかったのでまだ2話の途中なんですけど、字幕が縦書きで筆文字なんですよ。あれがねビジュアル的にとても斬新だったですね。そしてあの編集のつなぎのリズムが冒頭なんですけど、かなりミュージカル映画っぽい感じのつなぎと音の、ね、構成なんですよ。
第1話
ね、あれもなんかね僕は新しさを感じた一人ですね。
そしてですね、まあ、2話の途中までご覧になって林田さんもね、あの薄々感づいたと思いますが、どう見てもね主人公が響きではなくてアスムくんの方なんですよ。
はい、
仮面ライダー響きは、うん、アスムくんの成長物語なんです。
アスムくんの物語、
だって主人公の響きは31歳の大人なんです。うん、もう全てに余裕があって、うん、
まあ、ワイルドだぜって感じですよね。
ワイルドだぜっていうね、うん、鍛えてますからっていうのがね、うん、決まり文句のね。
そうですよね、
鍛えてますね、頑張れよっていう感じのね、うん、大人なんです、
はい、
で彼の背中を見てエンディングで響さんの背中がずっと映ってたでしょ、
はい、
まさに背中を追いかけるその目線は、うん、中学生15歳の少年アスム君の目線なんですね、
うん、
語りたいことはいっぱいありますが、
はいはい、
ではここで先週に引き続きまして聞かせられないラジオ、
うん、
音楽をお聞かせしようではありませんか、
はい、
仮面ライダー響のオープニングテーマ輝き。
やっほー、ヒカラジさんだよ。みんな元気かな、それとも陰気かな。今日の特集仮面ライダー響って響だけじゃなくて息吹とか残機とかいろんな鬼が出てくるけど、もしも陰気っていたらやだよね。すっごい暗い性格の戦士で黒板を爪でこする音とかで魔物を倒しちゃうの。え、黒板は楽器じゃないって。ああ、私に突っ込むとはいい度胸してるじゃないの。ご褒美に私のハンマーがどんな音を立てるのかその体で教えてあげるわ。そんじゃあこの曲聴きながら逃げずに待っててね。本当のきもち。みんな元気かな、それとも陰気かな。ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
ラジオネームみやちんさんです、
はい、
久しぶりのメッセージですが毎週家族で番組拝聴していますよ。
拝聴ですか。
拝聴です。しかし仕事が忙しくまた業務時間も長いためにユーストリームはちょっと見られないしポッドキャストも遅れ気味だったりしてメッセージを送るタイミングがなかなかつかめなくてご無沙汰でした。さて仮面ライダー響き、うん、我が家には全話
そしてメイキングも含む映画が DVD で揃っているお気に入りの作品です。ほう。ちなみに平成ライダーでは DVD が全話揃ってるのはあとクーガだけなんですが、響きに関してはあまりの異色さにこれはアマゾン並みに面白いぞとすごいぞと面白く見ていました。平成ライダーはイケメンの悩める青年が主人公なのがほとんどですが、響きは大人の男の頼れる感じが満載で、少年がこういう大人になりたいと憧れの男の背中を見て育つという最近では見かけられないシチュエーションで放映されたのが素敵でした。当時夫が趣味のボディービルの大会に出るために仕事しながら鍛えていた時期だったんで、いろいろ被るところもあって今でも印象深いライダーとして思い出に残っています。実際夫がボディービル競技の際に響きのオープニングテーマを使ったりもしていました。
なるほど。
私の娘たちも響きが大好きで、未だに太鼓を見ると響きを思い出すとか言ってます。また響さん以外のキャラクターも魅力的でした。個人的には残機さんが大好きでした。あとたけしの事務局長の立花さんも素敵でした。ああいう風に素直に子供が憧れる大人を描くって少なくて貴重なことだったんだなと、放映が終了して6年経った今振り返るとしみじみと感じてしまうのでありましたと。
この方も村山さんと同じで、平成ライダーはアギトと響き2つ挙げてらっしゃいますね。
あ、ミワチンさんはクーガと響き
ですね。あ、クーガってごめんなさい、クーガと響きか、うん、は
あ、クーガ小田切城の作品ね。
あ、はいはい、
ですよね、はい。で、ミヤチンさんの、ね、メッセージの中にもありましたけれども、あの、最初はあの仮面ライダーは響き、響く鬼の響きさんしか出てこないんですけれども、後でね、何人か出てくるんです、
はい、
その中の一人に残機さんという鬼が出てきて、この方がね、かっこいいんです。
かっこいいんです。
どうかっこいいのかは、はい、また次回以降に、
来週ということですね。
もう来週に決まってるじゃんよ。
今回は村山さんはね、 DVD も本もたくさん購入してるからね、散財してますから、これはやっぱりね、熱く語っていただかないと。
僕ね、はい、仮面ライダー響き大好きなんですよね。
来週聞こうじゃありませんか。
あ、そうですね、あと1分しかありませんからね、はい。というわけで、はい、次回のテーマは
仮面ライダー響き入門編2と題してお送りします、
はい、あくまで入門編ということでお送りしていきますよ、
はい。
あまりマニアックなところまではね、話す時間がないのではないかと思っておりますが、まあ、頑張ってまいりましょう。皆様のメッセージをお待ちしつつ、お別れの時間となりました、はい。聞かせられないラジオ、お相手は
林田しけかずと
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。